今日は第16手術問い40から44までのところを読んでまいります。でここは使徒信条で言えば、死にて葬られ黄泉に下り、このところの部分であります。イエス・キリストはただ十字架におかかりになられただけではありません。その十字架で本当に死なれ、そして墓に葬られ、やがて黄泉にまで下ります。そのようにして使徒信条はキリストの死を徹底して言い表しております。またそれに呼応してか、ハイデルベルク信仰問答もこのところは随分問答を重ねて、その死の意味するところを丁寧に言い表しております。で今日のところで一つ気になりますのは、問い44で扱っておりますこの黄泉ということであります。新共同訳聖書、この新約聖書ですね、を見ますと、この黄泉という言葉は実は元のギリシャ語ではハデスという言葉が使われております。また旧約聖書ではシェオールと、今日は詩編の第49編の御言葉を読みましたけれども、そこに黄泉というふうに訳されている言葉があります。これはシェオールという言葉が使われております。でローマカトリック教会とプロテスタント教会では、実はこの黄泉について解釈がだいぶ違っているんです。またプロテスタント教会の中でも実はさまざまな解釈があります。でまずカトリック教会では、この黄泉ということ、これをですね、別の言葉で煉獄と、そのように呼んでいる。それは死者の行く世界、死者の行く場所と、そのように表しているわけです。死者の魂が終末まで一時的に置かれる場所だと、そういうふうに言うわけですね。で私たちプロテスタント教会ではそういった解釈は基本的にはいたしません。私たちの教会、特に改革派の伝統にある教会では、そのようにこの死者の行く世界というよりも、それは神様との関係が断たれたですね、罪の状態の極みとしてこの黄泉を理解しております。ですから今読みましたこのハイデルベルク信仰問答でも、やはりこの黄泉についてはこのように解釈している、そう理解してよいと思うんですね。問44のところ、ここをもう一度私が読みたいと思いますけれども、なぜ黄泉に下りと続くのですか。それは私が最も激しい試みの時にも次のように確信するためです。すなわち私の主キリストは十字架上とそこに至るまでご自身もまたその魂において忍ばれてきた言い難い不安と苦痛と恐れとによって、地獄のような不安と痛みから私を解放してくださったのだとですね。ここにはその死者の行く世界ということ、そういう表現は一言も出てまいりません。それよりもむしろイエス・キリストが十字架に至るところにご自身が担ったその言い難い不安と苦痛と恐れ、地獄のような不安と痛み、そういう表現がありますけれども、それはまさに罪の 痛み、罪の不安、恐れなんですね。でそれを主イエスがご自身が、担ってくださった。でそれこそが実は黄泉の苦しみなのだと、そうこのハイデルベルク信仰問答も捉えているわけであります。ではこの死者の行く世界とすることに何か問題があるんでしょうか。でここはですね、実は私たちもいろいろと気になるところではないかと思うんです。私たちはこの地上の生涯を終えて、死んだらですね、一体どうなるのか、そういう死者の行く世界に一時的に置かれるんだろうかとですね。で置かれるとすれば、それはどのような状態で置かれるのか、霊だけが置かれるのかですね。そうすると体はどうなるんだと、もういろんな疑問が出てくるわけです。しかし聖書はですね、そのことについては一切語っていないんです。ハデス、この黄泉の存在は語っても、具体的にそこがどういうところなのか、どういうものなのかということは語っていないですね。そこでまず大前提のこととしては、聖書が語らないことを私たち人間が語ってはならないということなんです。人間が勝手にあれこれ詮索して、答えを出そうとするということがあります。でそれは大いにして、自分に都合の良いように考えてしまう、捉えてしまうということがあるんですね。例えば皆さんお聞きになったことがあるかどうか分かりませんけれども、死後改心という、そういう一つの解釈があります。つまり人間は死んだ後でも改心することができるという、そういう教えです。死者の世界にキリストが赴かれ、そこで伝道して救われる者がなお起こされるというんです。で、解釈によっては、そのように読めないでもない聖書の箇所はあります。でこれはよく挙げられるのが、ペトロの手紙1の3章19節というところ。ここはまた後でお家に帰ってから開いてくださってもいいと思いますが、ノアの箱舟の時にですね、言うことを聞かなかった、つまり洪水で滅ぼされた人たちのところにキリストが行ったんだという、そういうことが第一ペトロの3章19節のところに書いてあります。しかしだからといってですね、そこでその人たちが救われたとは書いてないんです。ですから死後改心が可能であるということは断言することはできません。こと救いに関しての重大なこれは問題ですけれども、それを断言できるだけの確かな根拠は聖書にはないんです。ですから私たちは聖書が語ることで十分としなければなりません。それ以上のことは慎まなければならないんです。よくあります、その場しのぎと言いますか、大丈夫だよとですね、ちゃんとイエス様が死者の世界で、伝道して救ってくださるから大丈夫だよと、そういうことを簡単に言ってしまうということがありますけれども、これには何の根拠もないんですね。だから教会は無責任なことは言えません。それは神様に委ねるべきことなんです。それを神様に代わって言ってしまうのは、これむしろ私たちの傲慢であり行き過ぎなんです。それしてはならない。それがまず第一鉄則なんです。聖書が語らないことは語らない。で死者の行く世界、 これがあるとした場合の最も重大な問題点は、これはですね、肉体は死んでも霊は生きるという、この霊肉二元論が成り立ってしまうというところにあります。つまり死者の行く世界があるということですから、霊だけは生きてそういう世界に行くっていうことなんですね。で、聖書の信仰というのはこれは霊肉二元論ではないんです。人間というのはあくまでも霊肉分かたれずですね、霊肉が共にあって相対として人間としてこれを理解しているわけです。ですから体のよみがえりを神髄って言いますね。よみがえりというのは霊だけがよみがえるんじゃない、体もよみがえるわけです。まあ、この体のよみがえりについてはこの次の第17手術のところで見ますから、今日は扱うことはいたしませんけれども、私たちが霊肉ともにそのようにこのよみがえるですね、そういう人間相対としてこう捉えていく場合に、この死者が一時滞在する場所があるというのはこれおかしなことになっていくわけです。ではそこでの体はどうなっているのかと。でもし仮に死後回心があるというならば、その時の救いというのはただ霊だけの救いになるのかとですね。まあ、こういうことを考えるのが神学ということなんですけれども、しかしこれにはですね、やっぱり教会が2000年間続けてきたさまざまな議論があります。使徒信条が作られた初代教会の時代は、もちろん教会はですね、ローマ帝国の支配にあるわけなんです。で、そこでは実は信仰もですね、このローマの強い影響を受けました。教会はそういうローマの影響を受けてしまっているわけですね。で、ローマというのはこれはギリシャ、ヘレニズム文化なんですね。で、そのヘレニズム文化の中で最もキリスト教にとって脅威となったのがグノーシス主義というものなんです。で、グノーシスというのはこれお聞きになったことがあるかもしれませんが、もともと知恵という言葉の意味、言葉なんですけども、これは先ほどから言う霊肉二元論を主張するんですね。で、肉なるものはすべて悪と。で、人間はこの肉なるものから解かれて、その束縛から解かれて、そして霊の存在として救われるのだということを説きました。これがグノーシスです。で、しかしこれとですね、真っ向から衝突したのが実は私たちのキリスト教信仰なんですね。もうやがてクリスマスが近づいてきますけれども、このクリスマスの出来事というのは受肉というふうに言います。まことの神様がまことの人間となられた。この前の問答問いの35では、乙女マリアの肉と血とからまことの人間性をお取りになったと、そういうふうに言います。そこでは神様が私たちと同じ肉体を取られるんですね。で、それは他でもない、私たちがですね、霊肉ともに救われるためなんです。そのために神様は肉体を取ってくださるんですね。けれどもグノーシスはこのことが理解できないんです。つまり肉は悪だから、神様が肉体を取るなんてことは考えられないことなんです。そしていつの間にかこのグノーシスの影響をですね、キリスト教も受けてしまうんです。どういう考え方が出てくるかというと、キリストの人生、つまり人間としての性質を否定するキリスト加減説という、そういう教えが出てきます。これどういうことかというとですね、キリストの地上の姿は仮の姿であって、そこに神様の本質はないというふうに言うんです。だから イエスが十字架で死んだと、本当は十字架では死んでないんだと、そこにイエス様はおられないんだというふうに言うんです。十字架の時に神の御子はとっくに見せかけの体を離れ神のもとへと登っていったと、そういうふうに主張します。だから苦しんでもいないし死んでもいないんだと、神様が苦しんだり死んだりするわけがないですね。そういう主張がキリスト教の中に入ってくるわけです。で、こういう霊肉二元論ですね、で肉なるものを否定していくということになりますと、途端に信仰は精神化されていきます。実体の伴わない架空の世界の話になっていくわけなんです。でもどうでしょうか、私たちが救われるということはそういうことなんでしょうか。この肉体の生きるこの世から離れ現実逃避していくことなんでしょうか。もちろんそうではないんです。そこではこの人間総体全体が救われるんですね。で、特に人間には罪の問題があります。この罪が最もよく現れるところってどこかって、それはこの肉体を使って生きる毎日の生活なんです。ですからただ霊だけが救われたって仕方がないんです。霊だけではなく私たちの肉体の最も深い部分においても実は健やかにされていかなければならない。イエス・キリストが誠の人間となられその肉体を取ったということはその私たちの肉の部分をも神様は深く担ってくださった。そしてこの肉体が迎えるところの最終的な結末である死ですね、死、そこにまで神様の御手は及んでいくんだと。そこまでいかなければ本当に人間を救うことにはならないからなのであります。ただ霊の部分だけ表面的なところだけを救ったとそれは仕方がない。人間は罪を犯しました。で、それは神様との関係を自ら壊したということです。この信仰問答でもそのことは繰り返し見てまいりました。信仰問答ではこの罪の人間は神様と人間を憎む傾向にある、そういうふうに言います。で、その人間がどうなるか、当然その罪の責任を負わなければならないですね。じゃあ責任を負うってことはどういうことか。創世記の三章ですね、太宰物語の最後のところに神様はこういうふうに言われる。塵に過ぎないお前は塵に帰る、ね、これが罪の人間の行く末なんです。塵に帰るということ。でパウロも言います、罪の支払う報酬は死である。ですから人間はですね、この罪を死をもって償わなければならないわけです。死をもって償うけれどもですね、この罪の償いとしての死をキリストが引き受けてくださった。どうして引き受けたのか、それは問いの40のところなんです。問いの40、なぜキリストは死を苦しまなければならなかったのですか。なぜなら神の義と真実のゆえに神の御子の死による以外には私たちの罪を償うことができなかったからです。神の義と真実の家に、神様は決してこの罪を うやむやにはなさいません。でも誰がじゃあこれを償うのか。で、罪ある人間は他の者の罪を償うことはできないんです。道に迷っている者が同じように迷っている者を道案内することはできないわけです。ですから罪のないお方がこの償いを引き受けなければならない。それがこの神の御子の死による以外には私たちの罪を償うことはできなかったというこの言葉の意味になります。そしてその償いとは死と葬り、そして読み下りと徹底されてまいります。罪の人間が最終的に行き着く結末である死、そして黄泉にまでキリストは下ってその罪の呪いの矢面にご自身が立たれます。で、黄泉とは私たちの教会の解釈では先ほど申しましたように罪ゆえに神様との関係の完全に断たれた状態のことです。で、それはですね、今日読みました新約聖書ルカによる福音書の第22章のところですね。オリーブ山で祈る、まあ、別名ゲッセマネの祈りというところですが、この場面であります。そこでシュエスは苦しみもだえて祈られるんですね。44節を見ますと、イエスは苦しみもだえいよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。この苦しみ、それはどういう苦しみかというと、ただ死が怖いとか、痛いとかですね、そういうことではないんです。そうではなくて神様との断絶です。神様に捨てられるその苦しみ、悲しみなんですね。で、注意していただきたいのはここで、弟子たちは眠ってしまうんです。悲しみの果てに眠り込んでいたとあります。つまり弟子たちはですね、人間はですね、この罪の悲しみに耐えられないんですね。この悲しみをまともに負うことができないんです。それがこの人間の姿だからこそ、シュエスがこれを追ってくださったんです。そしてその苦しみはあの十字架において頂点に達しました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。ここに完全に神様に捨てられる罪の人間の結末があります。それをシュエスが追われるんですね。でもある人は言うでしょう、死を前にして苦しんだり叫んだりなんて見苦しい、もっと立派な死に方をする人はいくらでもいるんじゃないか。シュエスの死に様を見てそのように思う人もいらっしゃるかもしれない。でもある人はあえてこういうふうに言います。イエス・キリスト以上に死を恐れた者はいないと。イエス以上に死を恐れた者はいない。それはこの死が何を意味しているかを考えればよくわかることなんです。それは神様との断絶なんです。神様に捨てられるという絶望、そこには何の希望も何の光もないんです。私たちは本来そのような死を死ななければならなかった。これは私たちが追うべく死なんです。本当ならばだから死は大きな試みです。主が血のような汗を滴らせるような 本当に激しい試みです。これ私たちはもう耐えることできないでしょう。でもだからこそそれを私たちに先回りするようにして、主イエスがその肉体において魂においてもこれを担ってくださった。私たちが一番恐れていたこと、それを主イエスが引き受けてくださったのであります。それによって私たちの死の意味が変わりました。それが問いの42のところであります。問いの42、キリストが私たちのために死んでくださったのなら、どうして私たちも死ななければならないのですか。私たちの死は自分の罪に対する償いなのではなく、むしろ罪との死別であり、永遠の命への入り口なのです。少しこれは、問いの立て方として面白いものだと思いますね。キリストが私たちのために死んでくださった、でも私たちはそれでも死ななければならない、そこにどういう意味があるのかですね。で、それはここで言っているようにですね、その私たちの死というのは、それは自分の罪に対する償いなのではないんだ。それはキリストが負ってくださった。だから私たちは、私たちの死はそれは罪との死別、永遠の命への入り口となった。そのように死の意味が大きく変わったんですね。死について一番恐れていたことはもう心配なくなった。これは大きな慰めではないでしょうか。死んだらどうなるのか、救われるのかどうか、裁かれるのか、私たちはもうそこを悩む心配はないんです。その悩みはキリストがもう解決してくださった。だから安心して最後を迎えることができる。私たちはもう裁きの死を死ぬのではありません。私たちの死はそこからいよいよ永遠の命を生き始める、そういう死に変えられているんです。私たちはキリストに結ばれて、もうその復活の命、永遠の命を生き始めているわけなんですけども、でもこの地上生きている限り、私たちはこの肉体を持ってますから、その罪の束縛ですね、誘惑になおあるわけです。けれども死によって私たちはその肉の束縛からも解き放たれて、もう完全に永遠の命を生きるものとされる。何の邪魔もなく、妨げもなく、キリストの命を生きることができる。私たちはますますこの永遠を感じつつ、新しい命をそこから生き始めていくのであります。そのようにキリストが死んで黄泉にまで下り、霊肉ともに罪の支配から私たちを解き放ってくださったことによって、私たちの生き方は大きく変わります。問いの43を最後に読んで終わりにしたいと思いますけれども、問いの43、十字架上でのキリストの犠牲と死から、私たちはさらにどのような益を受けますか。この方の道からによって、私たちの古い自分がこの方と共に十字架につけられ、死んで葬られるということです。それによって肉の邪悪な欲望がもはや私たちを支配することなく、かえって私たちは自分自身を感謝の生贄として この方へ捧げるようになるのです。これはですね、教会の言葉では聖歌という、そういうことになります。私たちが次第次第に罪に死に、そして新しい命を表して生きることができるようになるということですね。イエス・キリストが私たちの罪からですね、その体も魂も贖い取ってくださった。そのことによって私たちはこの地上を生きながら、もうすでに新しい命を表して生きることができる。肉体も霊も健やかに生きる新しい本当の自分がそこにいるのであります。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、私たちは罪ゆえにあなたから捨てられ、本当に耐え難い不安と苦痛と恐れの中に死を迎えなければならないものでありましたけれども、イエス・キリストがこの罪を担い十字架で死んでくださったことによって、私たちの死の意味が全く変わってしまいました。それは罪との死別であり、新しい命の始まりとなりました。どうかそのようにして、私たちの人生のすべてがこのキリストの十字架の死によってあがなわれ、新しくされているということ、どうぞその恵みに私たち気がつかされて、もう一度その新しくされた命を自覚しつつ日々歩むことができますように、そしてあなたの見栄えを表す器として日々仕えていくことができますように、どうぞ導いてください。クリスマスに向かって日々を過ごしてまいります。どうぞ私たちの健康を支えて、また伝道の働きが十分になされますように、それぞれの歩みを導いてください。感謝願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の285番を歌いましょう。